120歳だよ。
柴崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました、120歳だよ塩屋崎灯台。ナビゲーターの立原めぐみです。そして
福島海上保安部の渡辺です。
塩屋崎灯台点灯120周年事業実行委員会事務局の坂本です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。今回は塩屋崎灯台の魅力について4回目です。そして今日はですね、素敵なゲストをお迎えしてます。では自己紹介をお願いできますか。
はい、芦澤久美子と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お名前と声でピンときた方もいらっしゃると思いますが、花と木のある暮らしにね、いつも出ていただいてますね。
はい、いつもお世話になってます。
今日はこちらのコーナーでお世話になります。さて、芦澤さんが来てくださっているということは、渡辺さん、これはどういうことかちょっとご紹介いただけますか。はい、
ご承知の通り、塩屋崎灯台今年120歳ということで、まあ、節目の年なんですけれども、まあ、灯台を訪れてくれた方にですね、少しでも気持ちよく過ごしていただきたいと思いまして、4月だったんですけども、みんなで花壇を作ろうということで、まあ、その花壇を作るといっても、そのアドバイザーとしてですね、芦澤さんにお願いをしてきたということで、今日も来ていただいてます。
はい、4月29日のキックオフイベントで花を植えたことからスタートと。
そうですね、皆さんのお力をお借りして、実際にこう植えるまでいろいろ大変なことがあったんですけども、おかげさまで今たくさんお花が咲いている状態になっております。
今日も下からずっと登ってきましたが、入り口付近から綺麗に咲いてましたね。あの花壇にはどんなものを植わっていたんですか。
はい、そうですね、もともと下の花壇はもう芝生だったり砂利だったところがあるんですけども、皆さんに一生懸命掘っていただいて、それで土を、ね、新しく入れまして、土作りから肥料を入れて、季節の草花を植えようということで、まあ、よくある季節の花、あとはもともとこの沿岸部に植わっている植生のものを使おうということもありまして、まあ、ツワブキだったり、イソギクだったり、ハマギクだったりっていうものを、まあ、宿根草になるものですね、の他に、まあ、一年草の季節の花が植わっております。
宿根草がメインということだと、これから来年以降もその姿を見せてくれるということですね。
そうですね、この塩に対する、ね、体調性っていうものが慣れてくると、本領発揮してくれてですね、自生してくれればですね、自然な形で咲いてくれるようなものが景観として見れるんじゃないかなっていう狙いもありまして、塩に強いものも選んで植栽してあります。
はい、春先には春のお花、そして秋から冬にはまたその季節のお花ということが植えられているということですか。
そうですね、今だとこれから秋冬来年の春まで咲くもの、あとはですね、皆さんにこう内緒で植えてもらったんですけども、チューリップの球根なんかもこの前植えましたので、はい、来年の春にも春の花、球根ですね、チューリップが楽しめるというお楽しみも植わっております。
楽しみですね。これ季節ごとにでは登りたくなる、そういう仕掛けですか、渡辺さん。
はい、長い間ですね、楽しんでいただければということで、うん、来ていただいた方もですね、いつの間に灯台にお花畑できたのみたいな、まあ、そんな場所になってくれればなと思ってます。
はい、でそういう植物が増える、お花が増えると、今度は坂本さんの好きな虫も増えるということでしょうか。
そうですね、蝶とか来ますからね。
そのコラボレーションというか、写真も撮りがいがありますね。
はい、風強いとなかなか大変ですけどね。
今日もねちょっと風が強いんですが、では芦澤さんに改めてなんですが、こういう灯台のすぐ周辺というか海沿いに植物を植える苦労っていうのはどんなところにあるんですか。
はい、そうですね、まず土の状態を見たときに、やはりそのスカッパというか、その海の砂が上がっちゃっているということがあって、まあ、塩分を含んだ砂質土なので、水持ちとか肥料分とかが全くないような状態になってくると、 まあ、皆さんが好きな草花、よくあのラジオでもお話ししているような草花、家庭で植えるような花なんかにはちょっとあの養分が足りないとか、あの水を蓄えるあの粘土質が足りないとか、いろんな問題が出てくるんです。ですので、あの土をよく調べて、それで足りないものを補うように土作りをして、それであのこの地に合った土を作ってから植えるっていうのがやっぱり一番大事なのかなと思ってやっておりました。
まず土作りからということは、その4月29日のキックオフイベントの時に始めたのでは間に合わないですもんね。
そうなんです。なのであの、まあ、渡辺さんとか坂本さんはじめ皆さんにですね、あの事前にですね、あの上から下まで土を運ぶっていう作業、もうこれはね、皆さんぜひ渡辺さんから、はい、
うちの保安部の職員もですね、
はい、
ここぞとばかりにもみんなで頑張って運んでましたね。あの日は大変でした。
この受付のところのすぐ、ね、正面西側に比較的大きな花壇が今あるんですけども、ここに入れるだけの土を運ぶって大変なご苦労でしたね。
はい、そう思いますね。高さ50メートルの場所ですので、まあ、そこにお花畑ができたなんてね、本当素敵なことだと思います。
そうですね。ただほら、ここお水をあげたりっていうのも大変なんじゃないですか、芦澤さん。
そうですね、まあ、土を運ぶ、水を運ぶっていうのも結構大変な、あの作業だと思うんですけども、皆さん本当に思いのを運んでいただいて、できちっとね、分担して力を合わせて運べたっていうのがすごく素晴らしいんですけども、私自身も、まあ、高さ50メーター登って植栽をする現場、しかも人力っていうのは生まれて初めての経験だったので、いわきとしてはこういうところは初めてですね。はい、
今日、ま、11月中旬なんですが、今見られるのはどんな植物ですか？
はい、今すごく黄色く満開に咲いているのが、まあ、いわき市、福島県いわき市の沿岸部にも咲いているイソギクという菊がですね、満開に咲いております。あとはですね、まあ、一年草の草花なんかは今回植えたばかりなので、まあ、見頃を迎えているんですけども、坂を登るところだったりすると、八つ手の花が咲いていたり、あとは春先咲いていたシャリンバイの実がですね、黒くなっていたりとか、私たちこういう実をリースに使ったりするのによく使うんですけども、もう自生しているものが結構あるので、よく目線を下げるとですね、かなり面白い秋の装いが見れるので、そんなのも楽しみがありますね。
なかなか私たちが見てそれに気づけるかどうかなんですが、植物図鑑とか今のアプリなんかもありますしね。
そうですね、写真を撮るとその返答が来るアプリなんかもあるので、あとはこう沿岸部の植物で調べると結構見ながら散策ができる楽しみもあって、意外とこれ食べれるのねとか意外とこれは毒があるのねとか、あとこの葉っぱは蝶々の食草なのねとか、結構ね、面白い勉強になる場でもあると思うので、自然満喫するのには海を見ながら楽しいところかなと思います。
ぜひお子さんとね、一緒に訪れてみていただきたいなと思います。塩谷崎灯台のあれこれ、今日は芦澤久美子さんにご登場いただいてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。坂本さん、お願いします。
はい、塩谷崎灯台点灯120周年事業実行委員会では、12月14日土曜日午後1時30分から3時30分まで豊間中央集会所にて塩谷崎灯台の歴史と魅力を探る講演会が開かれます。こちら申し込みは Facebook で申し込みしていただくか、電話番号080-6005-0989 までお電話いただいて申し込みください。
はい、またこの話題についてはね、後日詳しくご紹介しようと思います。はい、楽しみにしていてください。
素敵なゲストが来ます。
素敵なゲストがね、いらっしゃいますので、お楽しみに。この番組ではいわきのシンボル塩谷崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、塩谷崎灯台点灯120周年関連イベントのほか、海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回は灯台の歴史と魅力を探る講演会についてです。それではまた来週。
ありがとうございます。